それでは今日のメッセージの聖書箇所をお読みします。新約聖書ヘブル人への手紙11章です。ヘブル11章1節から16節をお読みします。ではお読みします。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは、移される前から証しされていたのです。信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分を求める者には、報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信仰によってノアは、まだ見ていない事柄について、神から警告を受けたときに、恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けたときに、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。アブラハムはすでにその年を過ぎた身であり、サラ自身も不妊の女であったのに、信仰によって子を設ける力を得ました。彼が約束してくださった方を真実な方と考えたからです。こういうわけで、一人のしかも死んだも同然の人から、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多くの子孫が生まれたのです。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。以上です。ここから信仰によって生きるとはと題してメッセージを取り次ぎします。一般でもよく使われる信じる者は救われるという言葉は、どこから来たのかと言いますと、聖書からと言えるわけです。聖書には救われるという言葉がたくさん出てきます。例えば主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる。これを握っているクリスチャンの方はたくさんいますね。信仰は、御言葉は握るという表現をよく使います。あるいはこの方による以外に救いはない、 世界中でこの皆のほかには、お名前のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間には与えられていないからです。まあ、このように聖書の中に重要な御言葉として、救われる、信じることによって救われるということが繰り返されて伝えられています。で、人間は毎日何かを信じて、そして 人を信頼して生きていますね。私たちもお互いに信頼し合って、こうして集っているわけです。街を歩くときにも、向こうから来る人を無意識に信じて歩いていくわけです。もし何か刃を持って、通り魔殺人のような事件に巻き込まれないだろうかと恐れていたらですね、うかうか街の中も歩けないことになってしまう。まあ、昔からそういう事件があったので、無意識のうちに私たちの中にどこか恐れというものはあるわけですが、しかしそれを克服できるほどの信頼感というものがこの社会の中に醸成されて、お互い一人一人がその信頼を持って生きている、そういう社会になっているわけですね。紛争当事国とか、あるいは難民がたくさんこう出ていくような国では、そういう信頼関係というのが本当にもう低くなっている状態です。まあ、それにして私たちはお互いをまあ信じたり、親子も家族もそうですが、その信頼関係の上に人生を、まあ生活を築いていると言えます。しかし人間は限界があるので、その信頼を期待に応えられない、あるいは信頼を裏切るということもよくあるわけですね。だから本当に救うことができるものは、一時的な救いとか対症療法とかいう意味で私たちもお互いに助けたり助け合ったりはできるわけですが、罪の許し、滅びからの救いということになると、人間はもうそれはできない。罪ある者が罪ある人を救うことはできないわけですね。しかし神様は、私があなたを救うと迫っておられるわけです。世の中には信仰というものが、あるいは宗教というものがたくさんあります。しかし何を信じるか、その信じる対象を吟味して調べていくと、それは死んだ人間であったり、動物であったり、大きな岩とか太陽とかであったりするわけですね。生きている私たちを救うことができるとしたら、その信仰の対象は生きていなければ不可能なわけです。しかしそこはカモフラージュされているのか、偽りの雲で覆われているのか、死んだ人を拝めば救われる、信じれば救われるというふうに、まあ、伝えている宗教もたくさんあるわけです。そして私こそキリストだという異端の宗教もあるわけですね。まあ、異端についてはいつか詳しくお伝えしたいと思いますが、全能神という言葉をいろんなメディアで今目にするようになりましたが、まあ、そのことについて興味のある人は聞いてください。多くのクリスチャンたちが残念ながら巻き込まれている事態というものを、この間選挙区の牧師会で、ある牧師が発表していました。まあ、そのことはそれで収めておきますが、いつまでも、まあ、残るものは信仰と希望と愛ですという御言葉がありますね。出ているでしょうか。あら、あら、戻っちゃった。最初の今日の日付のものないですか。 便利な機械を使っていますが、時々トラブルが発生しています。第一コリント、いつまでも残るものは、今日の礼拝プログラムの中に入ってるんですけど、さっき歌詞を出してましたよね。その後に、あ、分かりました。はい、OK です。保存のクリックができてなかったということで、はい、失礼しました。今日はパワーポイントによる御言葉の部分はないということになりました。すみません。いつまでも残るものは信仰というのは私たちをよく知っていることですね。人は死んだら名を残し、虎は死んだら皮を残すというのが、まあ、よく知られていますけれども、私たちクリスチャンは何を残すのかということになると、まあ、信仰しかないというとなんかこう、価値がないかのように聞こえますが、一番素晴らしい残せるものがあるとしたら、それは信仰なんだと。信仰の遺産を残す、生き方を通して、後ろ姿を通してというとかっこいいんですけれども、地べたを這うような信仰生活であっても残せるのが信仰だ。あの人は一体何を信じていたんだろう。あ、うちの親は、あるいはうちの人はという、そこにもし信仰の側面が一部でも描けるならば、天国の希望というものを残された人たちは受け取ることができるわけですね。そういう意味で信仰障害というものは大変貴重だと言えます。物質があふれ、欲しいものが容易に手に入る時代は、見えないものを信じることは、物質が不足して忍耐しないと、努力しないと手に入らなかった時代の人々から比べて、信仰を持つことは難しいと言えるかもしれません。忍耐や努力の価値観が相対的に低下しています。お金出せば何でも手に入る、容易に手に入る、刺激はもう無尽蔵に目の前にこう広がってくるわけですね。信仰を持つことが難しい時代になってきていると言われています。これから先どうなるんでしょうか。イエス様はルカの福音書の18章8節で、人の子が来るときに、人の子というのはイエス様がご自分を指して言われたときの表現ですが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるだろうかとおっしゃいました。今そういう時代に入ってきているのではないかと思います。けれども今日の聖書箇所を見ると、旧約時代の信仰者たちは目に見える証拠がなくても神様の約束だけを信頼し従って歩みました。地上ではその約束のものを手に入れることはなかったけれどもと書いてありますが、まあそれは天の御国、天の都に入ることは地上ではなかったという意味ですね。でも約束の通りに神様が彼らにそのことを保証し、その実態を見せてくださっていた。そしてついにそれを目にし手にするということも彼らは経験しました。でその人たちの名前が16名、このヘブル書11章、誰がつけたか分かりませんが、信仰の章と言われていますね。信仰偉人伝、16人の名前が刻まれて、信仰によってということが22回繰り返されています。それで信仰の章と言われるわけです。彼らが望んでいたことは未来に属していましたが、今それが目に見えるかのように彼らは受け取りました。 それが現在あることのように彼らは受け取って行動したわけです。もちろん時間がかかりました。そして不信仰になる時もありました。つまずくこともありました。でも約束された方は真実だったので、彼らが弱くても、彼らが不信仰な状態になったとしても、神様が彼らを捨てず、神様が約束されたことに忠実に従われたので、彼らはついにその約束を手に入れたわけです。神様が実現してくださったことを通して、彼らは神様が生きておられる約束に忠実な真実なお方だということを体験し、地上のものではなくて、地上の栄光ではなくて、自分の喜びではなくて、神ご自身を喜ぶものへと変えていただいた人たちだったんですね。そういう点で彼らは信仰の偉人だったと言えます。私たちはまあもう何千年も時間がこう隔たっているので、すごいな昔の人たちはという十把一からげの中に憧れの対象としてこの人たちを見る傾向がありますが、ヤコブ書を見るとヤコブはエリアも私たちと同じようにただの人だったと書いてあるんですね。しかし彼が祈ると3年6ヶ月の間雨が降らなかった。そして再び祈ると雨が降った。こういうことを普通の人がただ信仰によって神様に表していただいた。でも私たちがじゃあ祈ったら3年6ヶ月の間雨が降らないようになるかというと、それとまた違う。神様の御心と神様のその人に対する計画と証明というのがあるので、それは見分けないといけないんです。神様一人一人に人生の計画や賜物、飯を、証明を与えておられる。それが何なのかということを私たちは知るために、取説として、取扱説明書として聖書が与えられている。まあ聖書を取説なんて読んで不謹慎ですけれども、でも知ろうと思えば知ることができる手がかり、ヒント、導きがあるわけですね。信仰とは望んでいる事柄を保証することだとこの著者は書いています。11章の1節、そして見えないものを確信させるものだと言っています。そしてこの信仰によって世界は神の言葉で作られたことを悟るということを言っています。この世界は偶然にできたと多くの人々は信じているわけですね。進化論も一つの宗教、信念に相当するものです。神なんかいないと言っている人たちは当然進化論にしか行けないわけです。偶然の産物にすがるしかないわけですね。もちろん科学者が一生懸命努力して研究しているということは尊敬に値するかもしれませんが、私たちは信仰によってこの世界が神の言葉で作られたことを悟っていますよね。確認しますが、私たちが頑張って努力して研究してたどり着いた結論ではないんです。これはそういう努力は科学の世界の真面目な研究者の方々にお任せすればいいと思いますが、私たちはイエス・キリストを信じたときに心の目が開かれて、その信仰が与えられているわけです。聖書が神の言葉であると信じる信仰が与えられているわけです。さらにそこから深みにはまっていくというか、深いところに、恵みの深みにこう入っていくわけですが、そういう世界に今私たちは生かされています。これは信仰の働きなんだ、まあ、努力ではないと言いましたが、イエス・キリストを信じたことによって、その信仰がこの世界がどうやってできたのか、聖書は神が預言者たちを通して語った言葉が書き留められたものだという、その 悟りっていうものがもうすでに与えられている、そこからスタートするわけですね、信仰生活が。ですから神様の恵み以外の何者でもないと言えるわけです。でそのような教育を受けたユダヤ人たちと異邦人である私たちの違いについて、まあ、エルサレムに住んでいる人がこういう文章を、まあ、実はオリーブライフ誌に載っていることなので、読んでいる方いらっしゃると思いますが、辻元麻美さんという方が、こういうことを述べているんですね。人々は聖書の中でわからないことがあると、先生この箇所はどういう意味ですかと問います。これが一般の人たちの問いかけだそうです。しかしユダヤ人は、先生この聖書はどのようにして行うのですかと方法を問う。まあ、ギリシャ文化の影響を受けている日本人もその意味を問うことから始まるわけです。意味がわからないと行動できないわけです、理解できないわけです。しかしユダヤ人は小さい時から聞き捨てられる、神は唯一であるという言葉から始まって育てられていますので、神様がおられることは当然、この世界は神様の言葉によって作られたということを紛れもなく信じて成長していく人たちなので、その神の言葉をどのようにして行うかということに焦点が向いていくという特徴があるそうです。で、日本人がまあそういう人たちの中で生活しているときに、ユダヤ人はあなたの信じていることを私に伝えなくてもいいよ、あなたが何をしどのように生きているかであなたが何を信じているかを見るから、ドキッとしますよね何を信じているか、私はクリスチャンですって言わなくてもいいんだそうです。どのように生きているかで何を信じているかが分かる、すごいですよね。そういう世界に一回身を投じたら、だいぶこう信仰の在り方も整えられていくのかもしれません。あるいは、あ、これでよかったんだと納得するかもしれません。100も承知200も合点という人もいるかもしれません。まあ、このようにしてユダヤ人の信仰観、聖書観というものが紹介されることがよくあります。聖書はどのようにしてそれを実行するのかに関心を持って取り組んでいくならば、私たちは神が生きておられるということをもっと体験し、信仰から信仰へと進むのではないでしょうか。第二に、まあ、信仰とは何かということに焦点を合わせましたが、第二に信仰によって、この中で今日読んだ中で二人だけ取り上げたいと思います。これ以上話すと皆さんも疲労困憊になる可能性があるので、信仰によって礼拝した人アベルを見ていきます。アベルとカイン、まあ、お兄さんがカインで弟がアベルでした。アベルの信仰を通して私たちは何を学べるかというと、神様はアベルの捧げ物、子羊を受け入れてくださった、喜んでくださった。ところがカインが、まあ、彼はお百姓さんだったんですね。田畑を耕してその取れた産物を神様に捧げたわけです。両方とも捧げたわけです。しかしカインの捧げ物は受け入れられなかった。アベルは受け入れられた。違いは何か、いや動物を捧げたから受け入れられたんだとか、農産物だったからダメだったんだとか、そういう説もいっぱい、まあ、飛び交ってはいるわけですが、神様をどのような方として信じているかがその礼拝の姿勢に表されるということを通して、私たちはそのことによって捧げ物の良し悪しは決まるんだなということを教えられます。その捧げ物が動物であれ農産物であれ、もし神様をその礼拝者がどういう方であるかということを知っていたならば、当然その捧げ物はアベルのように自分で羊の中から最も良いものを選んで 捧げるっていうところに到達するわけです。まあ十分の石、あるいは土地の収穫の初物という言葉が旧約聖書には使われているんですね。で、私たちはそれを旧約聖書から学んで、あ、神様に礼拝を捧げるということはそのように神聖なことであり、神様は聖なるお方であるからそれが当然の姿勢なんだということを学びつつ、もちろん現実の生活を見ればできない時もある、本当に忙しくて自分が整えられていない状態で礼拝を捧げる時もあるかもしれない。でも神様がそのようなことであるならば、私もそのようにアベルのように神様を聖なる方としてふさわしく礼拝していこうという気持ちを、その態度を身につけていこうとするわけですね。その成長の過程が私たちを一人の信仰者としてアベルのように整えていくのではないかと教えられたわけです。そしてアビルはその信仰によって神の前に正しい人であると証明されましたと聖書は語っています。正しい人、義人、これは何か良いことをしたからということではないと聖書ははっきりと教えていますね。旧約聖書も新約聖書も、義人は信仰によって生きるんだ。旧約時代の義人はこの神様に対する正しい態度を持つことによって証明されたと言えるわけです。新約時代の私たちはイエス・キリストが私たちの不義、私たちの罪、汚れを背負って十字架に行かなくて死んでくださった。そのことを私のためと信じる信仰によって例外なく義とされる、正しいものであると証明してくださるのは神様なんですね。これを徹頭徹尾信じていれば、私たちは正しい人なんです。正しい人ですから、私たちの捧げる礼拝もそのように神様の前に受け入れられていく。自分で頑張って、稼いだんだこの献金という姿勢ではなくて、神様が働く力も知恵も体力も与えてくださって、この収入を与えてくださったから感謝して捧げよう。これが礼と誠によって捧げる礼拝だ。礼拝を捧げるためには誠を持って真実に私たちは捧げていくわけです。備えていくわけです。何かのついでにではなくて、今度の礼拝に、まあ昔の人と言ったら語弊がありますが、服装まで整えてという準備をして、そのように備えて礼拝を捧げたと聞いていますけれども、まあ、神様は服装を気にする方ではないと思いますが、まあアーシーさん今日いらしていませんけれども、アーシーさんが時々民族衣装を身につけてですね、礼拝に出られますけれども、私は王様の前に出る、そういう意識で、来ていますという、だからネクタイを締めてね、私はギャフンという時があったんですが、まあそれはその人の信仰、あるいはその人の持っている文化で、いいわけです。でも心の姿勢として神様の前に出るのに備えていくということは求められていることではないでしょうか。アベルからそのことを教えられます。そして私たちはアベルの血は語っているんですね。カインに殺されたアベルの血、地に流されたアベルの血はその土地から叫んでいる。しかしアベルの信仰は私たちに、神様はそのように礼拝を捧げるものを受け入れてくださる。弱くても、そしてどんな状態であっても神様はご自身を信頼し愛し、そして近づいてくるものを決して退けない、そういうことを語っていると言えるわけです。信仰によって彼は今もなお語っていると聖書は伝えていますね。だとするならば、 ヘベル書の12章24節にあるアベルの血よりも優れたキリストの血によって私たちは許され清められているわけですから、その信仰はアベルと共通の信仰ですけれども、キリストの血によって完全に清められていると信じて捧げる礼拝を神様が喜んでくださるわけです。皆さんは私の罪はもう完全に許され清められていると確信を持っているでしょうか。言ってほしいです。まだだったら今持ってください。もうそれは適用されるんです。信仰によって2000年前のキリストの十字架の恵みが、いさおしが私に適用されるんです。私が信じた時に聖霊が来てくださったので、聖霊がもう時間も空間も超えてイエス・キリストを信じる者にその恵みを 100% 与えてくださるわけですね。まあ時々それがこう薄らいでいくことがあったとしても、確認しながら私たちは神様を見上げて、神様の御顔を慕い求めて近づく、それが神に喜ばれることなんだと、疑いつつという表現もマタイの28章の復活の後のイエス様に出会うために弟子たちが行った時に、中には疑う人もいたとありますが、それはそれとしてイエス・キリストを信じて許され清められて、私は義とされた、だから神様の前に近づいて遠慮なく近づいていけるんだ、天のお父さんの前に私は本当にありのままで近づいていいんだという、この平安が与えられていることをいつも覚えておくならば、私たちの中から恐れや不安は取り除かれていくわけですね。そして神様以外のものに頼りたい、すがりたい、いろんなこの世の中の手段というものを私たちは使うようにといざなわれることもありますが、神様に焦点が合っているならば、あとは必要なものは添えて与えられるということを経験できるわけです。もう一人の人物はエノクですが、今年の標語の中に出てくるエノクさんですが、彼は、神と共に歩んだ人でした。彼は見えない神に信頼して歩んだ人でした。ということは、信仰がなければ目に見えない神と共に歩むなんてことは不可能なわけですね。目に見えるの方が現実的だし手取り早いわけです。見えない神を見るようにして、いろんなその時代のエノクの時代も邪悪な世界でした。多くの人々が自分のことを優先し自分中心に生きていた時代でしたが、エノクは神と共に、ある時点から神と共に歩んだわけです。それを神様は、そんなに私を信頼してくれるのか、周りの人たちからああだこうだといろいろ言われながらも、迫害されても、それでも私を信頼して従ってくれるのかと、神様がもう喜んでくださったということでしょうね。そしてエノクに普通では理解しえない神様の知恵や知識や、そして体験を与えてくださった。そしてエノクはますます神様を信頼して神様に近づくようになった。それで神様はこの世界にいつまでもエノクを置いときたくないと思われたのでしょう。エノクを取り去ってくださった。そのエノクが語っている言葉が、まあ、この聖書ではなくて、外典と聖書の外典という書物があって、エノク書というのがあるんですね。それをこのユダという人物は、イエス様の兄弟のユダは、そのエノク書からの引用として、エノクは千万の生徒を引き連れて来られる、その再びイエス様が来られる時に すでに召されたクリスチャンたちも旧約の生徒たちも一緒にこの地上に戻ってくる、その光景を描いているわけですが、そこにエノクの名前が記されているんです。エノクは死を見ないで天に神様のところに引き上げられた人として知られていますが、そのエノクがエノクの洗礼を、まあ、先の例ということでエノクが洗礼としてイエス・キリストを信じている私たちもイエス様が来られる時に生き残っていたら死を見ないでこの体が瞬間的に変えられて軽挙されるという、そのことを伝える箇所でもあるんですね。神様を求めることにおいてエノクは秀でていたということができます。神様を、まあ、世の中には相対的な価値観がいっぱいあって誰が一番だとか二番だとかいうことで競い合うことがありますけれども、まあ、そういう競争は置いといて、私たちがもし本当に競争するんだったら、ある方はこう言っています。神様を愛することにおいて私は誰にも負けたくない、神様を熱心に求めることにおいて私はいつまでもこの神様を求め続けていきたいと語る人も多いんですね。そしてそのことを詩編の中でダビデがですね語っていますけれども、最後にこれを読んで終わりたいと思いますが、詩編の43編、聖書を持っている方はそこだけ今日は開きください。詩編の43編の4節です。詩編の43編4節、開いている方はご一緒に読みましょう。3、はい。こうして私は神の祭壇に私の最も喜びとする神の御元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神よ、私の神よ。ダビデは私の最も喜びとする神と表現していますね。この方を喜びとすることに勝る喜びはないということを聖書から教えられます。私たちがこの神様を求めて近づくならば、神様がご自身を表してくださるその瞬間の極限的な喜びというものを味わったクリスチャンたちの証がいろいろ本になって出版されています。まあ、それは活字になっているので、垣間見るだけかもしれませんが、私たちが地上で経験した、今まで経験したどんな喜びにも勝る、それを全部まとめたよりもはるかに勝る神様を知る喜び、それをこれからも味わっていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、信仰によって私たちはイエス・キリストを信じて従って歩んでいるつもりですが、さらにその奥深さを旧約の生徒たちから教えられます。目に見えるものに信頼し、また物質主義のはびこるこの時代の中で神を求めることの難しさも覚えますが、けれども忍耐の中に可能性が引き出され、そして神様がご自身を私たちが理解できる範囲でご自身を表してくださるその瞬間に立ち会えること、そしてさらにキリストを知りたいと願うその植え替えが起こされる信仰障害をこれからも導いてくださるようにお願いいたします。そして私たちの魂がこの世のものではなくて、神様ご自身で十分で満ち足りるそのような魂へと成長させてくださるようにお願いいたします。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。